ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える。小林まどかです。ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える。ジャイアン、今回もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
まるで私の前に座っているジャイアンが出前のお蕎麦屋さんのように片手にですね、はい、こうお蕎麦を持っているようなスタイルで大きな飛び出す絵本を持っているんですけれども、
はい、で今日はですね、はい、ラジオ番組には最もふさわしくない飛び出す絵本を紹介したいと思います。
今ね、この目の前には5冊あるんですが、例えば美女と野獣とか、はい、オズの魔法使いとか、はい、ピーターパン、
シンデレラ、
はい、シンデレラ、そしてジャイアンが持っているのが不思議の国のアリス、はい、
で皆さん見えますか？
見えません、
ね、不思議の国のアリスをですね、1ページをめくるとですね、はい、巨大な森がいきなり飛び出すんです。
そうなんです。高さにしてこれ、はい、十数センチ上がってきますね、はい、森がね。で
なおかつ飛び出す絵本の中にまたさらに飛び出す絵本がついてまして、うん、はい、ここにオープンミーって書いてるちっちゃな絵本がまたそのページの中についててですね、それを引っ張るとですね、 1,2,3,4,5,6,7,8 段のですね蛇腹が出てきて、アリスがウサギの穴に落っこちていく様子が上から覗けるんですよ ね、
これも私親友の子供が生まれた時に、オズの魔法使い、これね海外の本じゃないですか、
はい、
でもちろん英語ですから子供には読み聞かせはあれなんですけれど、これを感じてもらいたいと思ってプレゼントしました。
ね、びっくりしました。プレゼントしたっていうんで、今ジャイアンが持ってるのがですね、
まさに
オズの魔法使いなんですけども、はいはい、ちなみにオズの魔法使いがすごいのは、一番最初にですねページを開くと、はい、竜巻が出てきてくるくる回るんです。
そうなんです、
はい、でこの竜巻に乗ってドロシーは魔法の国に行ってしまうんですけど、次のページが魔法の国です ね、
はい、これよくできてますよ ね。だってこんな立体的に、例えば美女と野獣のお城が出てきたり、は
い、美女と野獣のちょっとめくってもらっていいですかね、野獣がすごいんですよね。
野獣がまた
野獣がですね
恐ろしい、これ結構グロテスクな、
そうですね、本一面に野獣がぐわーっと大口を開けて飛び出すんですけども、
はいはい、
でそれから、野獣と一緒に食事をしている
ビューティー、ね、
はい、うん、彼女のですね、晩餐の風景、しかも野獣がですね映画とかにはない巨大な長い尻尾があるんですよね。
あ、そうそうそう、
これがまた本当にグロテスクで
、ね、
はい、であとはですねシンデレラあるんですけど、このかぼちゃの馬車めっちゃ綺麗です ね、これねラジオでは絶対伝わらないんですけど、
白のような銀色で七色に光るものでできた、馬車なんですけれど、馬も立体的に当然出てくるし、
立体的に6頭いますね。でさらにまたちっちゃいミニ絵本がついて、ここでネズミがほら変身するんですね、人間に、要するにネズミが御車ですよね、ネズミほらすごいなこれみたいな感じ、トカゲがまた 1,2,3,5 人のお供に変身するんですよね。よくまあ考えてありますよね。
そう、これがそしてまたちゃんと収まるから驚きですけれど、今日この絵本を紹介しようと思ったのはどうしてなんですか？
まどかさん来てくれるんで、まあ、喜ぶかなと思ったら自分で買っててプレゼントしたっていう、
はい、
でさらに収録してくれるキクタスの岡田さんも買っていたっていうのがちょっとびっくりしました。
これはね心躍りますもん、
これねほとんどの日本人の方知らないんですよね。
あ、そうですか、よくね洋書の売っている充実しているところではね、特集で売っていたりとかしてましたよ、
でこれは海外では書いてありますね、 19.99 ドルですね。
そう、30ドル弱とか、
日本だとやっぱり5000とか7000してしまうんですけども ね、本当にこれは子供は大喜びしますけども、子供には絶対与えないでください1日でボロボロになっちゃうんで、
本当これはね子供もさることながら大人が楽しめる飛び出る絵本ですね、このシリーズ。
結局しまう時が大事なんできちんとしまわないと二度と使えなくなってしまうん で、これ大人がやっぱり読んで楽しむ絵本ですね、は
い、竜巻もくるくるしなくなっちゃいますからね。
そう、竜巻も止まってしまう竜巻になってしまいますので、
そ
う
そ
う、はい、
これそれこそ写真をジャイアンのフェイスブックとかにアップしたり、
そうですね、今回じゃあフェイスブックにアップしましょうか、
はい、それではジャイアン吉田の本を出して夢を叶える、今回もお楽しみください。 続いてはいい本を読みましょうのコーナーです。このコーナーはジャイアンが出版プロデュースした本も含めて世の中の読者の皆さんに読んでいただきたいいい本をご紹介しているんですが、今回の一冊何でしょうか。
はい、今回の一冊は世界の大富豪2000人がこっそり教えてくれたこと、著者はトニー野中さん、三笠の王様文庫から出ているんですけども、97% が知らないロスチャイルドたちの思考と習慣の秘密とは。ちなみに、まあ、ロスチャイルド家っていうのは世界一お金持ちって言われている富豪なんですけども、
ロックフェラーとかと並んでの。
そうですね、私昔ロスチャイルドの本読んだんですけども、ロスチャイルドの当主が、まあ、よくいろいろなマスコミの人に聞かれる質問で、どれくらいお金持ってますかって言われてですね、その時のロスチャイルドの当主が答えるんですけども、そうだなって、5000人ぐらいの税理士さんが2ヶ月ぐらい計算したら僕の全財産出るかなっていう言葉がですね、ずっと忘れずに残ってるんですけど、すごいお金あるんですよロスチャイルドって。
まあでもそうでしょう ね。
でトニーさんね、私がいやロスチャイルド会いたいなって言ったら、あ、会わせてあげるよって、ゴルフ一緒にやろうって言われて、って。で俺ジャイアンゴルフできないし英語そんなにできないしで会っても何を話していいかわからないんで、いやちょっとまだかなって、まだ私ロスチャイルドの投手に会うのはまだ早いかなと思ってまだ会ってないんですけど、
もったいない、ね、ジャイアンそういう時はおもちゃのゴルフでもクラブ持って行って行けばいいんですよ。
そうだ
そうですよ、
結構ね自家用ヘリで九州とか沖縄来てるみたいですよ。
あ、そうですか、はい、でこの本はジャイアンがプロデュースしたということではないんですが、
ジャイアンが出版社に持ち込みました。
はい、持ち込んだ企画を。
そうですね、でこの本はですね、当時トニーさんがデビューしたてでですね、総合法令で7万部ぐらい売れてたんですよね。でやっぱり三笠は日本一文庫が売れる出版社なので、これで三笠出したら絶対トニーさん売れますよってことで私の方で売り込んだところ、三笠で多分40万部ぐらい売れてますね。でこの本一冊でも14万5千部ぐらい売れてますね。これは文庫本で600円なんですけども、まあ非常に買い求めやすいというのがありますね。
はいはい、
皆さんトニー野中さん知らないと思うんですけども、第一印象がめちゃくちゃ怖いです。
怖い？
イタリアマフィアそっくりです。
あ、そうなんですか。確かにそれでこの本を読むとすごくねリンクしますイメージが。
あー、いや本当は、非常に知的でですね、クレバーで優しい人なんですけども、第一印象はもうゴッドファーザーなんかロバート・デ・ニーロと一緒に立って歩いててもおかしくないぐらいですね、イタリアマフィアです。で本人も自分の講演会でそれ言ってるんで、まあ、言ってもいいと思いますけど、はい、ということでですね、まず皆さんに知っていただきたいのは、この本のためにジャイアンちょっとですね野村総研のホームページからちょっとデータを見つけてきたんですけども、超富裕層、これがですね5億円以上の資産を持ってる人、資産というのは株式とか現金とかそちらの方ですね、不動産ではないです。
5億が超富裕層に入るんですか。
5億以上が超富裕層で、これがですね日本には26万人いるんです。これどういう数かというと、でも1万人に 2.6 なんで、パーセンテージとしては 0.02%、 5000人1人しかいないです。で富裕層、一般的に富裕層って言われる方は1億から5億円持ってる方81万3千人います。これ250人1人です。 0.4% です、
はい、
で純富裕層5000万から1億円、まあ、これが一番多いんですけどね。でもこれでも日本人はたった 1.4% しかいないです。100人いたら1人か2人がやっと5000万円から1億円持っている。でトニーさんが今回書いてるのはやっぱり富裕層、超富裕層になりましょうっていう、その生活習慣と思考法をこの本で書いてます。
はい、
はい、ちなみに日本で一番多いのはマス層、3831万人、これはですね300万円以下です。
まあでもそれが現実ですよね。これが現実です。
はい、トニーさんの本の中で共通する要素が4つありまして、人が幸せになるバランスっていうのがあるんですけども、はい、1つがお金、2つ目が時間、3つ目が健康、4つ目が人間関係です。でこの本の中にもですねそれは書かれているんですけども、バランスを崩すと人は不幸になる、そのやっぱりサインがですねこの4つで見分けられるっていうのがやっぱり共通してます。はい、
実際その トニーさんは、ね、世界の大富豪がしかも2000人が教えてくれたってこのタイトル通りそれだけ その世界の大富豪とつながりがあるっていうことですよね。
本人はですねもともとはですねそうですね日本のメカに入社して通産省の国家プロジェクトで、飛行機のエンジンジェットの開発に関わっていた。そこからですね、イギリスのロールス・ロイス社に移って、でさらに今度はですね舌の専門家だったのでアメリカのスポーツメーカーでゴルフクラブの開発をやってたんですね、うん、その中でいろいろな豪華ジェットを買うようなですね富裕層とどんどん知り合いになっていたっていうのが本に書いてありますね、うんうん、ねえ本当に2000人、会っているとは思うんですけどもその人たちからですねいろんな習慣を聞いて、います。でお金持ちがいっぱいいるとですねお金をお持ちになりたい人が近づいてくるじゃないですか、うん、でその時にどうやって磨けるか分かります？
この本の中に書いてあったものは、はいはい、男性でいうとその靴を結構見るっていうふうに書いてありましたよね、
はい、ね実は本の中にはそう書いてあるんですよね。靴だけでもきれいにして、本当のお金持ちはそういう人なんだよって書いてあるんですけども、はい、私がトニーさんから聞いた答えは違ってですね本に書いてないんですけども吉田さんねってお金持ちの中にお金持ちじゃない人が来るともう匂いでわかるんだって。来た瞬間にやっぱり違うんだって。あ、この人違うなって。
どんなに着飾っていても、どんなにお金持ちそうに見せていても、ね、っていうことですか。はい、ああ、そういうことですか。
で、やっぱり世界中の大富豪にはやっぱりそれを求めてたくさんの人が営業に来ますよね。で、お金持ちそうに見せかけて近づいてくるんだけども、やっぱり喋った瞬間に何か違和感を感じるそうです。だからお金持ちは騙されないそうです。
なんかでもそれ分かりますよね。
本当のお金持ちは騙されないそうです。だから
そうですよね、
騙される人は本当のお金持ちじゃない人が騙されるんじゃないかなっていうのをちょっとトニーさんから聞かせていただきました、
はい、だっていろんな人がその笑顔の仮面の下に実はいろいろな思いを渦巻いてね近寄ってきてる、そういう近寄ってくる人多いでしょうから ね。
この本のですね最初の部分に導入の部分にお金持ちになりたかったら成功したかったらコインの裏側を見ろっていうですね話が出てくるんですけども、でこれ答えは書いてないんですけどジャイアンはこういうことだと思うんですけども、今リスナーの皆さんが一万円札の裏側何が書いてありますか。イメージできた人は一万円札に愛される人です。ちなみに窓川さん一万円札の裏側何が書いてあるか分かりますか。
もうねすぐにはね分からないです。そもそも一万円をそんなじっくり見たことがないですもん。
お金は好きですよね。
好きですけどそれもね好きですって言えない自分もいるんですよ、ね、大好きだったらもっとお金が寄ってきてるような気もするんですよね。
本当にお金が大好きな人はやっぱりちゃんとお札を確認するそうです
らしいです ね。そうなんですよ。
ちなみに海外ではお釣りをもらうときは必ずお札を確認するんで、お札を確認しなくて例えばタクシーに乗って5000冊お釣り来ますよね、はい、確認しなくて財布の中に入れるのは世界の中で日本人だけだそうです。
あ、そのぐらいまあ信用してるっていうことですかね。
そうなんです。ただもう中国なんて偽札多いんでジャイも行って何度偽札捕まされたか分かんないんで。
あ、そうですか、ね、
だから多分この話っていうのは実態にそのまま騙されるんじゃないよっていうことを言ってるんだと思いますけども、
でもねそんな本当お金をじっくりってきっとね多くの日本人そんなにしてないと思うんですよね。
でこの本の中ではですねそういう本当に今すぐ使えるような生活習慣とか考え方っていうのがたくさんあります、
はい、
でまあいっぱいあるんですね、まあ、全部は紹介できないんですけど、例えば神社でお願いする人はお金持ちになれない、うん、やっぱり神社は神様に感謝する場所、はい、まあ、これは基本なんですけども、自分が好きな仕事で人が喜ぶこと、それをやっていないとやっぱりお金持ちにはなれない、
うん、
はい、それからですね一番ですね簡単な成功の方法は口癖を変えること、うん、例えばやっぱりですね私は運がいいとかですねついてるついてる、斉藤ひとりさん、しょっちゅう言ってますけども、そういう口癖を変えるだけでどんどん成功に導かれていく、こういうことがですねたくさんたくさん書かれてます ね。
なんかこのタイトルだと世界の大富豪だしこっそり教えてくれたっていうことは、いかにそのお金中心のことが襲われるんだろうと思って私読み進めてたんですけれど、でもそうじゃなくて、
違うんですよね、はい、
決して全てがお金にリンクしていなくて、さっきジャイアン言ったようにいかに時間が大事かとか、そういう本当に人として改めて当たり前のことかもしれないけれど、そういう当たり前のことを本当大富豪っていうのは大事にしてるんだなっていうふうに思ったんですよね。
そうですね、やっぱり私たちとはですねちょっと感覚が違うんで、例えばまあちょっとクイズっぽいのがあるんですけども、リスナーの皆さん4億円もらったらどうしますかっていう問いかけがあるんですけども、まあ宝くじでいいんですけども、4億円当たったらどうします？こんな答え知ってますよね。
それは貯蓄とかって答えちゃうのがね。
アメリカでは10億円の高額くじに使った人は5年後に全部なくす、それをなくするって書いてあるんですけども、じゃあ4億円当たったらどうするか、この本に書いてある答えは自分の器を大きくする。要するにその4億円を使って自分が10億円稼げる人になるっていうのが答えなんですけども、こういう発想をするのがやっぱり大富豪だそうです、日本人はそれやっぱ使っちゃいますよね。今まどかさん貯金をするって言いましたよね、それっていかにも日本的な考え方ですよね。
そうですよね、
はい、
じゃあジャイアン、この本の眼目なんですが何でしょうか。
はい、今回の眼目は生き金死に金、生きたお金死んだお金ですけども、お金の使い方には2種類あります。浪費と投資です。でほとんどの方が浪費にお金を費やしてます。浪費っていうのはお金を使ってそのまま自分にリターンしてこない、返ってこない使い方です。それに対して投資っていうのは、お金自体が、回り回って増えることです。例えばですね、世界一の金持ち、世界一の投資家と呼ばれているウォーレン・バフェットはですね、奥さんと2人でボロボロのアパートに住んでいるそうです。何兆円も資産があるんですよね。で本人がやっぱりすごいのは、自分が死んだら 99% のお金を寄付するって言ってるんですよね。でこれはやっぱり私は生き金だと思います。彼は一生、自分自身世の中に投資してお金を増やして、それで最後はそれを寄付してあの世に行きますっていうふうにもう宣言してますから、多分そういう人生を送ると思います。でやはりですね、成功者は成功者なりの習慣を身につけてるんですけども、例えばですね、この本の中でも書いてあるやつを一つ紹介すると、コンビニで小銭を寄付しましょうということですね。でなぜ寄付するか、これはですね、自分がお金持ちだから寄付するんじゃないんです。お金がない人でも寄付していただきたいんですけども、寄付するってことはそれだけでやっぱりいいことだし、小銭でも社会貢献しているので自分のメンタルが上がるんですよね。でお金持ちは常にこうして自分がやっぱり与える人であるってことをメンタルの中に位置づけているので、常に与える人になる。でそれが成功者を成功者、大富豪を大富豪にしているものじゃないかなというふうに思います。
はい、
ちなみにマーカさん、コンビニで小銭を寄付してますか？
ちょこちょこしてますね。
えらいえらい、
別にこの本を読んでとかそういうことじゃなくて、やっぱりこうね、なんとなく気持ちとしてっていう感じで、そんなに大した額じゃないですけれどね。
ジャイアンはですね、タクシーに乗るときに必ずタクシーの運転手さんに150円渡すんです。冬だったらちょっとあったかいものを飲んでください、夏だったら冷たいものを飲んでくださいって。でこれは実はうちの著者さんに教えてもらったんですけども、でこのタクシーの運転手さんに150円渡すとですね、何が起こるかというと、
はい、
タクシーの運転手さんは気持ちがいいんです。でそのおかげでですね、過去2回タクシーの中に忘れ物をしたのを見つけてもらったこともあります。それだけじゃなくてですね、タクシーの運転手さんが優しい気持ちになると次の乗ってきた人にも優しい気持ちで声かけられるんですよ。でその方にも荷物忘れてないですかって声かけられて、声かけられたお客さんがまた幸せな気持ちになったりするんで、たった150円でね、幸せがどんどん伝染していくんだったらっていうことで、うちの著者さんに言われたことを今ジャイアンはずっと実践してます。
ペイフォワードな感じですよね。
そうですね、ペイフォワードみたいな感じですね。
はい、
はい、
ということで今回の一冊、世界の大富豪2000人がこっそりと教えてくれたこと、トニー野中さんの本ご紹介しました。続いては本を出したい人の教科書のコーナーです。このコーナーは本を出すプロセスで出てくる問題を毎回1テーマ絞ってジャイアンが伝えてくださいますが、今回のテーマ何でしょうか？
はい、本を書く上での成功法則についてお話したいと思います。
はい、今回3つに分けてくださってるんですよね。
はい、たくさんありすぎるので一番大事なやつを3つだけじゃあ選ばせていただきました。1つ目、何事にも好奇心を持つ。自分の狭い分野でいいんですけども、そこの部分に対してですね突き詰めてもらいたいと思います。で、何でもいいんです。もともとそのオタクっていうのがですね、いろいろなカルトな文化作ってきましたけども、今オタクっていうのは海外でもねオタクって
すごいですよ ね。日本のねそういうオタクやアニメの世界がものすごい今広がってますからね。
もともと日本人ってやっぱ粘着質なんで、オタク文化の基礎っていうのは、まあ、江戸時代の元禄文化に芽生えたんですけども、こういう形でですね、とにかく何事にも好奇心を持ってください。2番目、とにかく行動する、やってみる、特に人に会ってください。何度も言ってますけども、人は一時情報を持ってます。その人が何を考えてるか、まだどこにも出てない情報を持ってますので、とにかく人に会って一時情報を手に入れてください。3番目、これがちょっと大変なんですけども、どん底を味わってください。人生のどん底を味わってください。むちゃくちゃ大きな失敗でもいいです、大病でもいいです、事件事故でもいいです、いじめでもいいです、借金でもいいです、病気怪我手術、そういうですねどん底を味わった人だけが書ける世界がありますので、すべてうまくいってですね平均的に生きてきた人の本は誰も読みたいと思いません。やはりですねどん底を味わうと気づきがある、発展がある、逆転がある。で、本というのはもともとそういう性格を持ってますので、大逆転のためにですね本を書く、そういう方もたくさんいらっしゃいます。ということで今回は本を書く成功法則3つ挙げさせていただきました。
はい、今回のテーマは本を書く上での成功法則についてお話しいただきました。ありがとうございました。はい、ジャイアン吉田の本を出して夢を叶える、いかがでしたでしょうか。この番組ではジャイアンへの質問もお待ちしています。例えば出版に関する質問など何でも構いません。定裁工場のホームページご覧になってみてください。それではジャイアン、今週もどうもありがとうございました。
はい、ジャイアンこっそり教える人じゃないんで大々的に教えますのでぜひ本を書いて大富豪になってください。